川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間。ナビゲーターの吉川涼子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さん、こんにちは。
はい、こんにちは。市川隆です。ヨコちゃんも撮影じゃないな、収録ですね。
はい、
久しぶりですね。
そうですね。
もう夏ですね。暑いですね。ちょっとやばいぐらい暑いですね。
異常ですね。
これからちょっとどうなっていくのかなっていうのは分かりませんが、まあ確実に言えることは9月いっぱいは暑いだろうな、多分。
そうですね。
10月も多分暑いだろうなという中で、11月になると、あ、やっとと言いながらもう1月になると寒いみたいな感じかな。これね、今年は、去年は僕はドイツに結構ね、割と2ヶ月に1回ぐらいかな行ってたので、7月2週間ぐらい行ってたんですよ。で、圧倒的に涼しかったんですよ。今年はドイツも暑いみたい。まあ日によるのかな。でもヨーロッパも異様に暑い日が圧倒的に増えたわけじゃないんだろうけど、で今年さ、北海道がね、北見とかあの辺りだから釧路の上ぐらいかな、が異常に暑い日があったのを覚えてます？
はい、
40度結局行ってないんだろうけど、39度とかさ、なんかテレビのニュースで見てたのは、そのやっぱり冷房がないんだってね、もう普段別に冷房いらないから、なんでこんな暑い日で冷房ないと困っちゃうみたいな話で、ドイツも同じなわけですよ。ドイツも電車とかに別に冷房入ってないからね。
きつそうですね。
だから暑い日は本当にきついよねと言いながらも、そう、やっぱりほら、日本の場合はもう熱中症との関係を考えると、冷房しながら寝てくださいになったじゃないですか。
はい、
で私もでも喉とかやられない？
やられますね。
私はね、まあいいか悪いか別としても、今ほら義理のお母さんも一緒にいるってこともあったりして、トイレがお母さんが夜中でも起きたりして入ってると長いんですよ、出てこないんですよ割と。そうするとパッと目が覚める、夜中パッと 目が覚めるじゃない。でその時、今までだったら起きないしもう一回寝ちゃおうって感じだったんだけど、そこでトイレ行っとこうと思うわけですよ。そうすると夜中に2回とか毎日は3回とか起きるケースがあって、その時にペットボトルの水筒を、まあ、常温のね水筒を置いといて一口含ませて、またベッドにも、ベッドというか布団に戻るんですよ。そうするとね、喉がね潤ってる。
なるほど、一回飲むって感じ
です
ね。
飲む全然違うと思う。やっぱり喉が乾燥してる感じになるんだけど、
はい、
そこで2時間半か3時間ぐらいに1回リセットさせてるというか、だからなんかすごくそれはそれで、まあ、メリットにしてるというかさ。
なるほど。
だから生活の知恵というかね、そんなことやりながら、だからコロナも流行ってるらしいじゃないですか。
そうですね。
でもそれも今年は喉が痛いとかっていう話で、喉のケアっていうのは結構大事だし、僕とか森子ちゃんもそうだけど、こういう番組とかやってると声が出ないと致命傷じゃないですか。
はい、
だから頑張っていきましょうか。
はい、
じゃあ今日のテーマお願いします。
今回はマンションの築年数、古さと資産価値の関係は実際どうなのか。今は築40年でも新耐震では他にはどんな差があるのかというテーマです。
はい、涼子ちゃん今住んでるマンションって築何年ですか？
築14年とか。
14年、
はい、
古さは感じますか？
全然感じないですね、正直。
タワーマンションだよね。
はい、
新築時と、まあ、新築時には住んでないから分かんないけど、全然新しいって感じするよね。
そうですね。
でも14年ってことは2010年ぐらいかなっていう感じだよね。で築40年でも新耐震、要するに前、まあ耐震基準の話をこのポッドキャストでもして割と人気あったんだけど、1981年の建築確認までが旧耐震ですと。でそれ以降のやつは新耐震です。だ実際施工して竣工するまでちょっと時間かかるので、まあざっくりと1984年5年ぐらいのものからはもう新耐震ですと。で1985年っていうのは2025年からすると何年前ですかっていうのが40年前だ、
はい、
でじゃあ涼子ちゃんは過去、まあ戸建てに住んでたこともあるのかな？
戸建てはないですね。
いわゆる団地っ子じゃないけど。
そうですね。
それって築何年ぐらい？ボロい。
まあそうですね、正直ボロかったっていう。
なんかその何が具体的にボロい感じ？
設備がやっぱり。
ああ、設備ね。僕もね、記憶によるとですよ、私がちょうど一人暮らしをし始めた頃っていうのが、だからちょうど今言った1985年ぐらいから社会人になってるから、そこで一人暮らしをし始めてマンションっていうものに初めて住み出したわけですよ。でその時に築、最初に僕が住んだのは築4年かな。まあ旧耐震、新耐震っていう意味では旧耐震なのかもしれないけど、築4年のものに住みました。 ました。その後引っ越したんですよ。それがね、その時で何年経ってたかな、15年以上経ってたかな、1970年ぐらいの地区かな、もっとかな、20年以上経ってたかな。もう極端にもうそこはもうボロさが違うんですよ。何かというと、この給湯器がポンって中にあって、自分でこの火種っていうの、これをつけないと、でそれでスイッチというの、蛇口をひねると自動的にボッてついてお湯になる、お風呂もそうっていうようなところが、その古いマンションだったわけだから、僕の中では結構10年15年20年ぐらい経つとものすごくボロいんだろうなっていう感じだったのね。1985年の話です。
はい。
で実際にマンションを売り出して、まだフローリングっていうものはなかったんです。でただもう入社して3年目ぐらいにフローリングっていうのが出始めたんです。でただ床がまだ段差があったんです。廊下とリビングとかに段差があったんです。でそれがフラットになったのが、でもそこから何年かしたらフラットになって、それを売り物にしてましたね。フルフラットフロアっつって、今なんか当たり前でしょみたいな。
そうですね。
だからね、ちょうどね1990年ぐらいにかけて進化してったんですよ。で2000年ぐらいまでかけてじわじわじわじわと進化した。それは例えば構造的なものも、例えばそのスラブ厚って床の厚さとか壁の厚さとか、僕が一番古いの住んだのはなんだっけな、文京区に引っ越してから、その当時築40年ぐらいだから、今でいう築何年、60何年ぐらいのものかな、に引っ越した時にやたらか、やっぱ床が薄いんですよ。で壁も多分薄いんだな、
はい、
電気のコンセントというかテレビの配線とかも各部屋にないのよ。どうしたかって自分で引っ張って、自分でっていうか、まあ、人に頼んで引っ張ってきて、後外付けで全部こう回したっていう感じ でエアコンの室外機もつけられないから、エアコンなしの部屋もあった。だけどなんか風通しがいいからエアコンいらなかったっていうね、今思うと不思議なんだけど。だからやっぱりその僕自身は古いマンションっていうのは築20年とか経つとボロいなっていうのがあったんだけど、2000年ぐらいまででかなり進化してったわけですよ。で2000年超えてくると、もう今のマンションのシステム的なものとか、そういう設備、例えば床の厚さとか何かっていうのはあんまり差がもうないというか、差別化できなくなったというか、そんな感じなので、あの本当に今築40年のものって言っても、資産価値的なもので言うと思ったより下がらないかなっていう感じで、僕実は今昭和のマンション住んでるのかな。
あ、そうなんですね。
そう、昭和62年ぐらいのマンションだから、1987年だからもうすぐ40年なんだけど、まあ一つボロいなというか、まあ賃貸だから自分で何もできないから、なんでカーペットなんですよ、フローリングしてない。でもあの自分で買って内装を後でリフォームしてしまえば全部そんなもん分かんない。でマンションも内廊下っていうか、廊下も内側にあるし、タイルも貼ってあるし、別に外から見た分には全然その築40年で古いなっていうふうに思う感じはしない。だからやっぱこの絶対的で、当時まだマンションって何年持つんですかっていうのが、僕が入社した頃あって、60年ぐらいがコンクリートが持ちますよって言われてて、鉄筋コンクリートがね、それ以上は分かりませんっていう。でももう今や築60年が建物壊しますかっていう話でもなくて、やっぱり今も話題になってるのが、その1970年ぐらいにできた、だからちょうどマンションが走りの頃にできたやつなんかをそろそろ建て替えましょうかって話なんだけど、じゃあそれが20年経ったから1990年代とか2000年代のマンションが同じように建て替えますかっていうと、多分性能が違ってるからもっと長持ちするんじゃないかなという感じがしてて、やっぱり日本の場合は鉄筋コンクリートの建物っていうのは日進月歩でどんどんどんどん進化していったわけですよ。でそれは僕はもう生き字引じゃないけど、実際に業界に入って自分で体感しながらどんどんどんどん良くなっていった。で今は別にだからすごい言い方乱暴だけど、新築わざわざ買わなくてもいいんじゃないかなっていう感じになってるはず。でもちろん新築のは価値が高いんだけど、急激に例えば10年経ったら何パーセント落ちますかっていう、まあ査定的な表はあるんだけど、あんまり関係ない。やっぱ物によるって感じ。あ、まあ見た目なんです。見た目で味が出てくるやつとかさ。でヴィンテージマンションって言葉聞いたことあるかな、
はい、
それを思っても、築古くて昔なんか高級だった、例えば原宿とか東京のいいところにあるようなすごいいいタイルが貼ってあるマンションとかあるわけですよ。それなんかもう築年数もすごく古いんだけど、ヴィンテージという言葉で渋みがあってすごくいいなというものは価値があるわけですよ。というふうに思うと、機能性的なところに欠陥がなければ、耐震基準とか、本当にもうこれからの時代は築年数では語られないようになってくるんじゃないかなという感じがものすごくしてて、実際にそれは外国に行って、例えばドイツに行きます、アメリカに行きます、築100年のものから新築に近いものまであります。中を見て、中の部分の機能が損なわれるようなところさえちゃんとリフォームさえしてあれば、例えば階段とか 廊下とかそういうところがきれいにメンテナンスされたりきれいに取り替えられたりしてさえすれば全然遜色ない。でアメリカの一戸建てなんかも内装がすごく古さを感じるものは全然やっぱり値段が上がらないんですよ。これびっくりするぐらい上がらないんですよ。それが今時の内装に、まあ、それをやるためにはそれなりのお金、まあ、1000万近く金かけてでもうやった方が、まあ、言い方悪いけど2000万以上3000万ぐらいの高値で売れるんですよ。っていうことを考えると機能性さえ損なわれなければやっぱり見た目で今風に合っていて場所の雰囲気も良くて例えば植栽とかも新しいものよりも綺麗に生え揃ったりするじゃない、
はい、
街も出来上がってるじゃない。で例えば新しい街でこうあの田舎に行かないとダメだっていうよりはやっぱりもあこんな場所でこんなマンションがあるんだったら築年数は古くても全然そうは見えないよねって。だからまあこの人若いよねっていうのと変わんないかもしれない。70歳なのって40代に見えるよねみたいなさ、まあ、どこだけ作り込んでるか分かんないけどいるじゃないですか。
そうですね、で
若々しい人もいるじゃないですか。だから多分ね変わっていくんだと思う。で日本の場合そうは言っても耐震基準の問題とかやっぱ機能性の問題とか天井高の問題とか、まあ、天井高もでも言うほど変わんない。でもドイツに行ったりアメリカに行ったりすると思うのは天井高は昔から高いんですよ。だから空間の居心地が悪くないよ。
なるほど。
で窓だけ窓をきれいにしとけばあのすごく今風になるというか。で内装もシンプルだからそんなにそのなんだろうな古さは本当感じないわけで、その古いから味があっていいよね、まあ、古民家的な話にもちょっと置いといて あれなんかもすごくその例えばちょっとお金もかかるけどリフォームとかをうまいことやってきれいに作れば築50年以上経ってますって言われたってそうかなと思って、僕は資産価値的には結構それなりに評価されるんだろうなという感じがするので、すごくざっくりした言い方になるけども資産価値の関係という築年数と資産価値の関係でもはやですね築年数を単純に築何年だからっていう話っていうのは人間と一緒かもしれない。何歳だからっていうかさ年を取れば取るほど個人差は出るじゃん。だから個体差は出るわけよ。築50年のものと築80年のもの築30年のものと実は評価が変わんなかったりするものは出てくるかもしれない。ただ骨格のところに問題があるとはダメだからその人間も人間ドックじゃないけどさ中をきれいにしていきましょうみたいな話があったりするじゃないですか。あすごくそういうまあなんだろうな、ただそこにまだ追いついてないのが多分銀行の評価とか鑑定の世界とかそういうところに関してはもうなんか基準を決めたらなかなか変えないみたいな話になるじゃない。そこはねもっと柔軟にやるべきなんですよ。築年数何年だからこれ以上は貸しませんとか言ってるようだとどうなんだろうなと、まあ、銀行批判してもさあんまり良くないので別に批判する気はないんだけど世の中変わってるよっていうことをもっとスムーズに変わっていかないかなっていう感じはする。でも政治が変わんないと多分変わんないし、多分でも変わってるかもしれない。デジタル担当大臣ももしかしたらね安野さんになっちゃうかもしれないしね。
わからないですよね、
うん、本当に。だから今自民党の外にいたって連携してやんなきゃいけないからいい人がいたら一緒に変な思惑だけじゃなくてねそこの部分がやれる世の中になってくるといろんなことが変わるのかなと思うとちょっとやっぱりまだまだ体制ということでいくと5年10年はちょっと遅れるんだろうけどそこら辺が変わっていくんじゃないかなと思えば僕は割と期待できるし、せっかく修繕とかいろんなことをやるんだったらまあやってもなかなか難しい年代のやつもあるけど、でも今のもので1990年のものなんだけどって言っても綺麗にうまくなんだろうな再生というかうまくすれば資産価値ってものすごく僕は高くなっていくんじゃないかな。タワーマンションなんか結構そうなんですよ。タワーマンション古く見えないでしょ。
見えないですね、
うん、あれはまあ割とシンプルに作ってたりやっぱ外構が綺麗だったり遠くから見るとよくわかんないし中はみんな綺麗に使ってるだするじゃん。だからこれ築40年経ってるのって言っても全然高く貸せたりするから本当にそのそれは新しい方がいいっちゃいいんだよ比べて。だけどその差がえらい差が開いてたっていうこと自体がなくなっていく方が僕は住宅というかそういう家を守っていくというか投資に対してやっていくことに関しても大事なことかなというふうに思います。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。